習い事のやる人のモチベーションを上げる30のことだ。その24、落ち込んだら習い事を休むのではない。落ち込んだ時こそ普段通り通う。日比瀬浩司という映画があります。主人公の森子は20歳の大学生。そろそろ就職を考えなければいけない時期が近づいているものの、本当にやりたいことが見つかりません。就職活動の時期が迫る中、自分の将来が見通せず、うつうつとした大学生活を送っていました。そんなある日、母から茶道教室を勧められます。気のない返事をしていましたが、いとこの道子に一緒にやろうよと誘われ、流されるように通い始めます。これが森子の運命を変えました。見たことのない道具に決まり事が多いお茶の世界。最初は戸惑いがあったものの、通ううちに茶道の魅力に引き込まれ、定期的に通うようになります。初心者だった森子はだんだん茶道の作法が身につきます。素晴らしい先生との出会いもあって、ますます茶道の世界にのめり込んでいくのです。森子のすごいところは、とにかく通い続けたということです。茶道教室に通い続ける中、プライベートでは辛い出来事に見舞われます。就職活動で不採用の通知を受け落ち込みます。それでも通います。恋人との関係がなくなず落ち込みます。それでも通います。大切な人がなくなって落ち込みます。それでも通います。辛い出来事があって落ち込みながらも、森子は茶道教室を辞めることなく、きちんと通い続けるのです。軽い気持ちで始めた茶道でしたが、いつしか森子にとって生活の中心軸になっていました。そして先生のもとで茶道を学び続ける歳月の中で、彼女は人生で大切なことを見つけていくという話です。森子にとって茶道は生活の中心軸としてなくてはならない場になっていました。同時に普段の自分を取り戻す場になっていました。悲しいことや落ち込むことがあっても、習い事に没頭している間は忘れられます。自然と気持ちを切り替えられます。心が整って穏やかな気持ちになります。そして生きるエネルギーもチャージされるのです。これは私たちにも同じことが言えます。落ち込んだら習い事を休むのではありません。落ち込んだ時こそ普段通り通うのです。普段と同じことをすることで普段の自分を取り戻せます。習い事に没頭することでリフレッシュができ、心も整って元気を取り戻せます。眠れないようになっても習い事をしていれば安心して眠れるようになります。習い事が生活の中心軸になれば、どんなに辛いことがあってもまた前を向いて歩き出せるのです。落ち込んだ時こそ習い事に通っていつもの自分を取り戻す。